最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
ミッションミッケ人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
74キロ陽平です。
はい、
お願いします。
はい、今日は、最初にね、お知らせがあります。はい、サーヤ学長チャンネルという YouTube を実は、やっているんですけども。
YouTube やってるんですか。
そう、
サーヤさん何でもやってますね。
最近ね、はい、ちょっと更新できていなかったんですが、この4年ほど、クラブハウスっていう方をね、一生懸命やっていたので、ちょっと更新できていなかったんですが、この度復活いたしました。
お、ついについ
に
YouTuber デビューですか。
YouTuber 再デビュー再デビュー、最初売れなかったけれども、はい、もう一回登場みたいな感じですけれども、はい、何を主に、配信させていただくかというと、人生デザイン構築学校のチャンネルであるので、自分で人生をデザインするという形でね、こちらでもお伝えしている通り、資産形成とキャリア形成と精神性の向上、ということもね、全部お伝えしていくんですけれども、当面はこういう状況なので、グローバルマクロ経済の真相を切る、こちら、
難しい話をするんですか。
そうそう、これをね、中心にやっていけたらなと思ってます。
はい、
うん、
いや、やっぱ大事なんですか、このテーマは。
大事ですね。今ロシア・ウクライナのことはいろいろ言ってきましたけれども、シリアでね、今また戦争が始まっているんですが、シリアってシリア内戦って呼ばれてるんですよね。
はいはいはい。
で、宗教上の、シーア派とソンニ派っていうね、2つの宗教上の、イデオロギーが違うっていう、分かれたグループがあって、彼たちのドンパチで、他の国は関係ないって今まで思われてたんですけれども、実は違ったっていうことなんですよね。
なるほど、確かに内戦って言われると、勝手に争ってんだなみたいなイメージがありますよね。
そうなんですよ。その内戦にちょこっとアメリカとかイギリスとかロシアとかが、口とか手を出しているっていう、そういうふうに言われてきたんですけども、それ実は違ったっていうことでね、そういう話を第1回目にさせていただきました。
すごい、あれですよね。実際こう YouTube だと、音声とかだけだと、なかなか伝わりにくいことってやっぱあるじゃないですか。
はい、
それも YouTube でやることによって皆さんが理解しやすくなるんじゃないかな、
後ろの方に、画像とか、絵とか、出して、編集をね、していただく予定なので、ちょっとこのポッドキャストをね、配信する日までに、第1回 YouTube が、公開されているかどうかちょっとわからないんですけども、もしね、公開されていなかったとしても、近日中に公開なのでね、
楽しみ、
はい、楽しみにしていただければと思います。
ありがとうございます。で、今回はその内容をこの後引き続き、お届けするということ。
そうですね、今回のポッドキャストでは、その内容を、ちょっとコンパクトにしてお届けしたいと思います。
はい、はい、お話を聞くだけでですね、私シリアとかイスラエルとかもうよくわかんないな、と思っていて、なんかでもどっかで学んだ方がいいんじゃないかなと思ってたんですけど、今日私この時間30分40分ぐらいですかね、だけで、だいぶレベルアップしたんじゃないかな、と思いますね。
はい。
シリア2になれるんで、ぜひ皆さん聞いていただければと思います。
ね、大枠をね、こう、キャッチしていただけたのかなと思います。なんで、これからね、一つ一つピースピースで来る情報が、理解しやすいと思うんですよね。で、YouTube で、そちらをお伝えすることで、ポッドキャストのいつもお伝えしているね、生き方とか、キャリアとか、人間関係とか、 自分を成長させるとか、うん、そういったことが最近ないなってちょっと寂しいなって思っていた方もね、うんうん、ポッドキャストではこの人生戦略会議時間とお金の幸せな選択っていうところに、はい、立ち戻ってね、やっていきたいと思いますので、
はい、
ぜひ両方ね、うん、役に立てていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ、シリアの話、はい、今日はこれからお届けしますので、ぜひ皆さん聞いてください。
どうぞ。
で、今日早速なんですけれども、はい、シリアについて。
シリアについて、
うん、
いやもう私は聞きたくないです、
ね、そうですよね、
はい、
もうそんな遠い国でね、何が起こってようが関係ないですからね、
はい、もうなんか大変そうだなっていうイメージはありますけど、
はい、
そこで何かが起こってるわけですよね、
うん、そうですね。これ今までは、はい、シリア内戦とかイラクがとか、
うん、
フセインがとか言われてもね、
うん、
対岸の火事で、よかったんですけれども、
うんうんうん、
これからは、うん、日本にもすごく影響があることなので、
うん、
知っといた方がいいんですよね、
うんうんうん、
はい、ということで、
はい、
難しそうな、
はい、
シリアから第1回目、
はい、
お届けしてまいりたいと思います。
よろしくお願いします、
はい、
いやすごい不安でいっぱいですね、私は。
あ、本当ですか。
はい、もう
ま
ずシリアってどこですかみたいな話から始まるんで、
う
ん、
そうね、シリア、はい、ここの後ろにね、
はい、
地図を流せて、いるかと思うんですけれども、
うんうんうん、
シリア、イラクの隣ですね。はい。で、本当に私たちにとってはね、
うん、
本当にどこにあるかからわからないんですけれども、うん、イスラム教徒の国なんですよね。
うんうんうん、はいはいはい、
うん。で、9割がイスラム教徒、
うん。
で、1割がキリスト教徒。
うんうんうん、
はい。で、イスラム教徒がいる国を理解するには、うんうんうん、一つのことをまず押さえておきたいんですけれども、
はい、
スンニ派とシーア派っていうね、
スンニ派とシーア派、
うん、グループがあるんですよ、
はい、
で同じイスラム教徒なんですけど、うん、仲が悪い、
イスラム教だとしても、
うん、まあ、派閥みたいな、
一団結してるわけじゃないんだ。
そう、そうなんですよ、
はいはい、それはシリアに限らずっていう、
シリアに限らず、
はいはいはい、
そうですね、うん、他のイスラム教を、うん、信じている、うん、人たちが多い国は、
うんうん、
この国はシーア派が多い、うん、この国はスンニ派、スンナ派が多いっていう形で、うん、分かれているんですけれども、はいはいはい、それをちょっと理解して、おく必要があります。
なるほど、はい、
はい、で体制側がどっちか。
体制側というのは、う
ん、政府。
政府が、うん。はいはいはい。政府も何派っていうのがあるってことか。
うん。大統領が何派の、うん。
なるほどなるほど。
はい、はい。あと政府もその何派の方に、
うんうん、
固められるので、
うんうんうん、
なので、大統領とか首相とか、
うん、
トップ、国のトップと、
うん、
政権がどっちかっていうことと、
うん、
民衆がどっちかっていうことを押さえておくと分かりやすい。
うん、なるほど。いいですね、うん。そんなことも知らなかったです。
うん、はい、ね、だって日本はその究極にある考え方でね、
うんうん、
みんな一緒でいいんじゃないっていうね、
まあ、そうね、まあ、何でもいいよみたいな、好き勝手信仰すればいいじゃないみたいな話ですけど、
で違う信仰を持っていてもね、
うんうん、
一緒の仲良くご飯食べるみたいな、
うんうん、
できるので、だから、うん、結婚式はキリスト教の教会で、
うん、
お正月には
あちこち、ね、神社行ってね、
神社行って、はい、死ぬ時には仏教の、
うん、
ね、
大事
っていう、みんな取り入れちゃうっていうね、その精神性はこれから非常に大事になっていくんですけども、
うんうん、
ちょっとその話もね、うん、応用していきたいと思いますが、
はい、
今日はシリアですね、はい、シリア今アサド大統領っていう、
はい、
大統領なんですけども、
うん、
すごいね若い方なんですが、この方ね、もともとロンドンでお医者さんやってたんですよ。
おうおうおう、
なので、うん、がっつりこのシリアで、
うん、
こう、育ってきて、
うん、
シリアの色になっているっていうよりは、
うん、
民主主義の先進国で、うん、こう身をこう立ててきた
人で、なんかエリートみたいな感じでいいんですかね。
そうですね、はい、うんうん、でその方がなんで今大統領しているかというと、うん、彼のお父さんで、
うん、
ハーフィズアル・アサド、
はい、お父さん、
うん、お父さんが、 30年ぐらい治めていた、
うんうんうん、
でそのお父さんが、うん、亡くなったので、うん、彼が呼び戻されて、
なるほど、アサド父がいたんですね、
う
ん、
アサド父がいた、はいはいはい、そう、アサド兄もいたんだけど、
アサド兄もいたんですね、
は
い、
アサド兄交通事故で亡くなっちゃったので、
はいはいはいはい、
これもね、うん、なんで、お父さんもお兄さんも亡くなってるかなっていうの
は、なるほど、そこもあるけど、
そうそう、はい、まあ、ちょっと置いといて、うんうんうん、なので弟 の, 全然、ね、うん、継ぐとか考えてなかったけど、うんうんうん、呼び戻された、うんうんうん、くよくある話ですよね。でそのお父さんがシーア派、大統領だった時に、ね、
うん、
だから彼もシーア派、
うん、なるほど、さっきシーア派とシーア派とスニー派あって、はい、アサド家は
シーア派、
シーア派、なるほど、うん、
ですけど、うん、イスラエルという国、ごめんなさい、うん、シリア、
シリア、シリアね、
シリアという国は、はい、実は7割がスニー派、
へえ、うん、そうなんだ、うん、じゃあみんなはスンニ派の方が多いけど、うん、大統領一家は、うん、アサド家は、うん、シーア派、
そう、
少数派なんだ、
少数
派、なるほどなるほど、面白い、
というと何が起こり、
ね、なんかやっぱりなんて言うんですか、こうやっぱここ仲悪いんですもんね、
うん、だからやっぱ仲悪い、
こう大統領変えろみたいな感じとか、
うん、そうですよね、
やっぱり、うん、なんだよ、こっち側の考えとこっち側の考えが違うわけですもんね、
うんうん、うん、そうなんですよね。なので、うん、こう反政府勢力っていうのが、うんうんうん、こう台頭してくるわけですよ、うんうんうん、自然発生的にね、うんうんうん、で、その反政府勢力が、うん、アサドに対して、うん、こう武力で、逃走しようと動きを始めた時に、うんうん、このちょっと外にいた、うん、アサドちょっと気に食わんっていう人とか、
はいはいはいはい、
政府の中にいた、うん、実はアサド気に食わんっていう人たちもこう加わってきた。
ああ、なるほど。じゃあただのデモとかじゃなくて、うん、もう結構この反政府側がどんどん強くなっていくみたいな感じ、う
ん、どんどん強くなってい
った。はいはいはいはい、はい、うん、
で、シリアの中の北の方、うん、北の方、クルド人っていうね、うんうんうん、人たちが住んでる地域があったんですけども、うんうん、クルド人も密かに、うん、独立を狙っていた。
おお、なるほど。
なので、はい、反政府の動き、ちょっと活発になってきたやん、うん、っていうことで、
チャンスと。
そう、乗っちゃえっていうことで、クルド人も入って、うん、反政府の動きを。うん、でも、この中も固まっている一枚岩なわけではなくて、うん、
はいはいはい、
思惑がみんな違う。
なるほど。反政府側もいろんな思惑で、うん、とりあえず、あ、そうだ、倒そうぜ、みたいな感じで集まってきてるんだ。
うんうんうん、そうなんですよ。うん、なので、結構いろんな人が、うん、こっちにもいて、うん、ぐちゃぐちゃになっている状態だったんですよね。これに、うん、これ地域の紛争で収まってればよかったんだけれども、はい、これに列強が加わってきた、
列強が、
うん、
列強というとアメリカとか、
列強というとアメリカ、
はあは
あ、あと、今 NATO ってね、
はいはい、
ウクライナロシアで NATO ってもう出てきてますけれども、うん、フランスイギリスとかですよね、う
んうんうん、加わってきたらどっち側にですか、
反政府
側、そっち側にのかるんだ、
そうそう、そう、このアサドっていう、うんうん、大統領を、うん、
変わった方がいいと、
そう、彼たちも、うん、倒したかった
ので、
ここで反政府勢力が、うん、自分たちで上がってきたのを、うん、ここをサポートするという形で加わってきた、
大変
ですね、
そんなアサドってその悪いことしてたんですか？
悪いことしてない。
あ、してないんだ。
うん、悪いことしてないんだけど、うん、一応、うん、ロシアと仲良し。
うんうん、
で、
うん、
イランとも仲良し。
ほうほうほう、
で、アメリカは、うん、イランとかロシアとかは、うん、敵国風なので、まあ、彼たちのことを、まあ、独裁者とかね、最近、よくね、話してますけど、うん、共産主義は、
はいはいはい、
悪いやつだ、みたいなところで、独裁者っていう形で、民主主義の敵だみたいなね、
なるほど、
感じで倒しに来てる。
なるほど。
うん、来てたわけですね。
うん、
それにプラスをして、
うん、
周りの国でも、スンニ派が、大多数の国々も、スンニ派の反勢力、反政府 側を応援しだした。
はいはいはい。
それがトルコとか、サウジアラビアとか。
もう、アサドやばいじゃないですか。
アサド、もう孤立状態。
はいはいはい。
こんなにね、たくさんの国が反政府側についてしまって。で、もうやばいっていう、国土も3割ぐらいにされちゃった。
はいはいはい。
彼たちが、どんどんこう攻めてきて、その中でも、過激派と言われる、まあ、ちょっと聞いたことあるかもしれないんですけど、イスラム国。
イスラム国。なんか聞いたことありますね。はい。
どんなイメージがあります？
なんか覆面とかかぶって。
あ、そうそう。そうそう。イスラム国過激派と言われる人たちなんですけど、はいはい、彼たちがなんか突然強くなったんですよ。
その彼たちはどっち側ですか？反政府側。
反政府側。
はいはいはい、はい。
で、武力、力とかが、勢力が突然強くなってきて、もう過激にいろんな人を殺すようになったんですよね。で、その中に、アメリカ人とかイギリス人も入っていた。なので、アメリカ、イギリスがなんだよっていうことで、仲間だったのに、図に乗るな的な感じで IS を潰しに来た。イスラム国って IS って言われているんですけれども、あと ISIS っていうね、
ISIS、
書いて、ローマ字で ISIS って書いて、はい、これ ISIS とか ISIS とか、呼ばれたりしているんですけども、この人たちを最初に、こうやっつけようっていう形になって、この人たちをやっつけに来た。
本当は反政府で一致し団結してたはずだけど、その中でもイスラム国が、ISIS が、なんか何、
ど
ん
ど
ん広がってきたから、こいつは危ないと、凶暴なやつだと、だからまずこいつらを倒そうみたいな感じになって、はいはいはい、
そうで、その隣にいた、イラクのフセインも同じような感じで、吊るし上げられて、アメリカに、こう潰されてるんですよね。イラクのフセインってちょっと聞いたことあると思うんですけど、
フセインもだから IS、イスラム国とかも、結局アメリカに潰されてみたいな感じ、
潰されてしまいましたと。で、ここ ISIS 勢力、こう弱体化して、アサドがそこで、7割ぐらい、領土をまた回復したんですよね。で、このアサドさんは、孤立したのを回復した時に、一人でやったわけではなくて、さっき言ったロシアとかイランとかの協力を得て回復したんですよね。なので、こう、アメリカとイギリス、フランスとかは、西側諸国ですよね。IS 字に乗るなよって言って倒した後は、じゃあこっち側、ロシア、イラン、シリア。と、米英フランス的な感じの構図になって、ちょっと静かになってた。
なるほど。ちなみにこれいつの話？結構前の話ですか？
2014年ぐらいから、こういう IS がこう勢力を拡大してきているので、まあ数年前ですよね。で、今下火になっていたところが、
ちょっと落ち着いてたってことなんですか？
はい、そうですね、はい。それがなんか2、3日前から、いきなり、そこでまたドンパチ始まったわけですね。
なるほど。10年ぐらい前からそういう話流れてはあったけど、ちょっと落ち着いてたというか、均衡状態だったわけだけど、またそこに動きがあったっていうことなんですかね。はい。
そうですね。で、その直前に何があったかというと、イスラエルのネタニヤフ首相が一時停戦をしたんですよね。
はいはいはい。
レバノンっていうところでの戦争。彼は7つの、戦争を同時に行っていたんですけど、そのうちのレバノンっていうところで、停戦に合意するよと言った、直後にシリアで爆撃が起こって、その反勢力側が突然
攻撃し始めた。
攻撃をし始めて、もう政府側もやりようがないっていう形で、今ガンガンと攻撃がされているんですけれども、それに、ロシアとかが、兵器を送るよっ って言って、うんうんうん、こうあの対戦している状態、うんうん、でアサド大統領も、プーチンのところに、こう行って、うんこう支援を要請するみたいな状況になっているんですけれども、うんうん、そして、反政府側の攻撃にあって、まあ、政府はもう耳に水で準備もしていないので、うんもう3日ぐらいで、うんもう陥落っていうんですか、うん、そのように今報道されてるんですよね。で、ロシアとかが、うん、まあ黙ってはいなくて、うんこう追撃、迎撃っていうんですかね、うんをあの一生懸命やっているんですけども、うんそして兵器とか支援するよっていう形になっているんですが、うんうんうんなんで今シリアなんですかっていうことなんですよね。
はいはいはい。うん、急にだからずっと停戦というか穏やかだったのが活発になったのが、なんか裏側があるっていう話、その理由があるってことなんですかね。
そうなんですね、うんうんうん。それがネタニエフが一時停戦したっていうことと時を同じくしているのと、あとウクライナでもゼレンスキー大統領が、あの停戦交渉してもいいよっていうふうに最近言ったんですよ。でそれなぜかというと、ロシアが、こう持っている兵器で、音速の10倍で飛ぶミサイル。
音速の10倍でミサイルが飛ぶんですか、すごっ。
びっくりでしょ。これね、あの、みんなびっくりしてるらしい。
ロケットとかじゃないじゃないですか。
はあ、音速だからね。音速ってどれだけ速いかも全然わかんないんですけど、はいはいはい、そのロシアから、英国とかフランスとか、あの辺の欧州まで20分で着いちゃう、
へー、というミサイルの兵器があって、
兵器があるんですけども、それを、飛ばすよっていうふうに、まあ、あのちょっと、これあの西側の諸国が、ウクライナの名のもとに、英国とか米国とかが作った兵器をロシアに打ち込んだら、ロシアはこれ持ってるからこれ撃つよっていう風にね、あのちょっとこう見せしめみたいな感じで撃ったんですよね。でそれには核弾頭は積んでいないので核ではないし、最初撃ったのは爆弾があの、頭のところについていないただのミサイルを撃ったで、爆発しないので被害はね、そんなになかったんですけれども、それを見て、びっくりしたの西側で、なんだこれ、
ロシアってそんなすごいんだ、
ロシアってそんなすごいんだってみんながそう思った、で、太刀打ちどこの国も多分太刀打ちできませんよって、その後に、プーチン大統領が、あのミサイルについて詳しく説明します、こういうものですと、
はいはいはい、実は音速の10倍でそうそうこんなことができる機械な、兵器なんですと、
そう、でまだあるよで今たくさん量産してるよっていうことをあの声明でね発表したんですね。で驚いたのは西側で、特にアメリカですよね、アメリカも、あの、自分たちだってあるもんって言ってる人たちもいたんですけれども、実は多分ない、
そんなすごいわけじゃないっていうか、
で、早いわけですから、自分たちが持っているものに、来たって思ってもこう
対応
が打ちできないじゃないですか、向こうの方が早いから、ってことはやられるだけ、で、プーチンは、あの、その後もね、ちょっと、ミサイルの応戦あったんですけども、このまま続くと、あの、このミサイル、もっと撃つよ。で、これ、最終的には、あなたたちが、自分たちの作った兵器で、ウクライナの名のもとに、自分たちを攻撃してきたので、先制攻撃してきたので、それに対抗措置として、核を使うことも考え、権利があるよっていうことを最初に言ってたんですよね。
最初にね、攻撃されたら攻撃返し返すよと、
そう、はい、で核もあの可能性あるよって言ってた、その後に、西側が ミサイルで、ロシアに6発撃ったので、その音より早い、ミサイルを撃った。
あ、そうだったんだ。
そう。はいはいはい。のが、まあ、11月の第4週に、そんなことが毎日行われていてたんですよね。で、何が言いたいかというと、これまで、西側は、ウクライナを通じた、まあ、代理戦争ですよね、これをやめるつもりはなく、続ける方向で行っていたんですけども、そうですよね、ミサイル自分から撃ってるわけなので、続ける気満々だったんだけど、それがどういうものかが分かったら、やっぱりもう勝ち目ないなって思ったと思われる。で、ゼレンスキーが停戦交渉をやってもいいよっていうことになった、
はいはいはいはい、
っていうことだと思われるんですよね。で、ここで戦争終わる、イスラエルも戦争終わる、
世界は平和にちょっとずつなってると。
そう、で、それで困る人たちがシリアで戦争を起こしてる。
なるほど。ちょっとイスラエルも落ち着いちゃって、ウクライナも落ち着きそうで、次は、あとはシリアだと。はあ。
そう、そうなんですね。
そういう存在がいるんじゃないかと。
そう、で、これを、こういうことを言うと、まあ、妄想ですねっていうね、ことを言われることが多かったんですけども、これ、アメリカで、ある教授がね、しっかりと、説明をしているんですよね。で、その教授のお名前が、これ X で私も、情報を、皆さんにシェアしているんですけれども、ジェフリー・サックスという教授です。
はいはいはい。
で、彼が、アメリカの、メジャーメディアの MSNBC っていうのがあるんですけども、そこのモーニング・ジョーっていう番組に出演をして、
結構すごいやつなんですか？
有名な番組ですね。それに出演をして、シリアっていうのはね、で、こういうことが起こってたんですよ、実はっていうのを、まあ、彼ずっと言ってたわけなんですが、ここに来て注目が集まっているんですよね。で、そこで何を言ったかというと、シリアの内戦は、実は、この反勢力部隊、反政府勢力が、政府に、アサドに対して、反発した状態って言われているけれども、はい、この反政府勢力は、これも代理戦争で、実は、これは、CIA とアメリカがサウジアラビアとかと結託して、アサドを倒しにかかっている戦争なんですよって彼は言ったんですよ。
なるほど。だから表向きは、さっきのその宗教戦争みたいな感じの3割の人と7割の民衆の戦いみたいな感じに見えてるけど、実はこの7割側をこう消しかけてたのは、アメリカとか CIA とか、サウジアラビアがやっていたよと。
そういうことなんですよ。で、今、もうイスラム国はなくなっちゃってまして、結局アメリカが、やってるっていうことですよねと。で、それにロシアが迎え撃ちに来ているわけなので、ここもアメリカと、NATO と、対ロシアとの戦争になってる。
なるほど。だ本当ウクライナとロシアのね、構図と一緒なわけですよね。
そうですね。ウクライナ、ロシアは、もう、ロシアの外相も、NATO の方も、もう公然と、NATO 米国対、ロシアの戦争でウクライナは使われているだけっていうのを両方で言っているので、もう厳然たる事実としてもう知られているんですけれども、ここのシリアの方はそうとはみんな思ってない。
みんななんか内戦でなんか民族同士争ってんだなみたいな感じで本当は見られてたけどってことですよね。
そう、そうなんだけど、ここも同じだったんですよっていうことをね、彼は言ってるんですね。で、彼は、僕はね、ずっと前から、7年前からこれずっと言ってるけどね、
はいはいはい、
って言って、淡々と、これを語っているので、これ衝撃をね、みんな受けているんですよ。
まさかここでもアメリカが裏で暗躍してたなんてみたいな。
そうですね、うん、でこれアメリカっていうとちょっと語弊があって、うん、バイデンの率いるアメリカ、うん、そのグローバリスト
と言われ
る、はい、今ディープステートっても言われていますけども、うん、昔は軍三複合体とか、うん、ロシア金融ユダヤ金融資本とかね言われていた、うん、この世界を、うん、治めている支配している勢力ですよね、うんそれイコール今の、バイデンが、うん、大統領だったアメリカを使って、うん、まあそういうことをしているので、うん、トランプは違うんですね、うんうん、トランプはこの支配層を、に対抗する対抗勢力として出てきているので、
だからアメリカアメリカで2つのアメリカがあって、
うん、そうですそうです、
その軍産複合体みたいな、うん、その軍事をこう広げようとしているチームと、うんうん、そうじゃないチームがあって、うん、トランプはそうじゃない方のチームってことですよね。
トランプは戦争をやめようという動きをしている、うんうん、でプーチンも、うん、この戦争をやっている人たち、うんに対抗しようという立場なので、うんこれに関しては、うん、お互いに、うんこう利害が一致してというんですかね、うんで今協力して、戦争を終わらせようとしているんですよね、うんはいでもう一つ彼が言っていることで重要なことがあるんですけれども、はい、そのイスラム国に、
はい
はい資金とか。
さっきあの潰されたやつですよね。凶悪で。
そう、は
い、
凶悪。
調子こい、調子乗った。
そうそうそう。
はい、イスラム国。
うん、はい。アメリカが潰したっていう、うんうんうん、アメリカの、うんグローバリストが潰したっていうイスラム国。うんうんうん、彼らがいきなり強くなって凶暴になったのは、うんうんうん、まあ兵器とか、うん、持って、銃とかも、うん、装備も、うん結構こう、
贅沢な感じになってきて。
になってきたのなんでですかって、誰が支援してるんですかっていうことなんですけど、これがアメリカグローバリストだったということなんですよ。
なるほど。だから、アメリカが裏で、裏でというか、そうですよね。イスラム国に対して武器を
供給して強くしたのに自分たちでこいつら許せんって
言ってあいつらは凶悪だみたいな感じで正義のふりして潰してたけど、うんうん、そいつに武器を送ってたのはそのグローバリストたちだったと、
うんうん、
は
そうなんですよこれね、なんでそんなことわざわざするんですかっていう疑問を持たれると思うんですけれども、うんうん、戦争をすることで、かなり儲かるんですよね。
儲かるっていうのはその武器の製造とかそういうことですか、
うんうん、そうですね、あの軍需産業って言いますけども、はいはいはい武器を製造して、うん輸出するっていうのでアメリカ武器作っているので、うんうんそれだけで、もう潤うわけですよね、うんうんで昔からあの景気が後退すると戦争が起こるって言われていて、うんうんうんこれ、もうあの知ってる人はみんな知ってたんですけれども、うんうんうん、あのこうなんていうんですかね、秘密裏に、うん、あの知っていた、うん、みたいな状態、だったんですが、うん、それがねこういろいろなものが、うん、あの発覚したりこういうふうに、うん明るい、公共の、うん電波で、うんあの専門的に、うん客観的に説明する人なんかが出てくるようになって、うん、あこれって陰謀論って言われてたけど、うん、実はこっちの方が真実なんですね、うん、っていうことが徐々に特に日本ではまだですけど、うん、西洋の普通の国民はそれを分かり始めている、
うんだってそういうことがね実際にテレビでもこれ流れ始めてるっていうことですもんね、
うんうんうんうん、そうなんですよ。なんで、私たちが今まで、うんこう捉えていた形とはちょっと違うんですよね。
なんか確かに、うん、なんかいや私もね、うん、やっぱこう目指すは世界平和なんですよ、うん、だからこうなんか戦争ってどうやったらなくなるんだろうみたいな、うん、やっぱラブ&ピースですよねみたいな、うん、感謝が大事ですよねみたいな話をしていたわけですけど、うんうんうん、でもそうじゃなくてやっぱそれはなんかなんだろうな、やっぱ原因というか、それを仕掛けている人たちが、実際に存在して、その存在が、今までをこう影に言ってみんな分かってなかったけど、だいぶこう表立って、結局あいつらが仕掛けているよねっていうのが、分かるようになってきたっていう。
うん、そうですね。そうですね。で、あの、経済的な面だけではなくて、うん、精神的にも支配しやすいんですよね。
うんうんうん、
あの、恐怖を持っている人たちというのは、うん、あの、 恐怖を感じている状態で、うん、まあ、ヒーローとか、うん、あのリーダーとかが出てくると、うん、何も考えられない状態になっているので従いやすいんです
よね。確かに。だからウクライナのね、なんか大統領とかも、うん、なんかヒーローみたいな感じで報道されてたりとかしてましたもんね、
うんうんうん、そうなんですよね、うんうんうん、なので、あの前からねそうだったんですけども、昔の、ちょっと今日はあんまり入らないですけど、うん、これまであった戦争なんかも、うん、冷たい戦争なんてもあったと思うんです
けども、冷戦、
はい、冷戦、両方に武器を提供して、うんうんうん、両方に実は兵器も、あの資金も提供して戦争をこう
起こさせて、
そう、起こさせて激化させているっていうのがね、もうこれもあの、水面下で知る人は知っていたんですけども、うんうん、なのでそのグローバリスト支配層のやり方なんですよね、
うんうんうん、
でそれを各地で起こしてきていて、うんうん、まあ、今、うん、トランプが大統領になったことで、うん、それがしにくくなっているので、うんうんうん、なんでこういうふうに、うん、ロシア、ウクライナ、シリア、うん、あのイスラエル、うんうん、イスラエルとガザ、うん、っていうふうにあの戦争がこんなに今起こっているのかというと、うん、トランプが大統領になることを、うん、阻止したい、
あ、そうなんだ、
うん、っていう動き。
まだトランプは大統領まだなってないんですもんね。就任してなくて、その前に、
うん、
それを阻止する動きをできないかと。
そうですね。1月の20日に宣誓をする、うんうん、それをするまでは、うん、あの次期大統領っていうことですけども、うんうんうん、正式には今まだバイデンが大統領なので、この世界が混乱して大戦争になって、うんうんうん、第三次世界大戦なんてなったら、うん、あの、そんな時に大統領が変わるとよろしくないので、ちょっと先延ばしにしましょうなんていうこともできるわけですね。
なるほど。
そうそう。なので1月の20日まではね、うん、あのいろんなところでいろんなことが想定外のことが起こることを想定しておく必要があるんですよね。なるほどな。
トランプ陣営じゃないグローバリストたちが最後なんかいろいろこう仕掛けているという、
うんうんうん、そうですそうです。
そんな状況が今現在あるってことなんですね、
うん、はい、そうなんですね、うんうん、なんでそこまでして止めたいかっていうのも理由があるんですが、うんうん、それね、おいおい、お伝えしていければと思います、うん、
いやーすごい、はい、だいぶ今日一日で俺詳しくなった気がします。
そうですか。
シリア、
そう、
はい、
あの対岸の火事じゃなくて、うんうん、あの世界を私たちも含めた、うんうんうん、こう支配している層が誰に変わるかっていうところなので、すごくね、アメリカの大統領変わったらそれ日本にもすごく影響を与えるので、全然私たちの人生、一人一人の人生にすごく影響を与えるものなので、なのでね、あの多くの方々に少しでも知っていただければなと思ってこうね配信しております。
ありがとうございます。いやすごいね、ここからまださらにね、いろいろ展開があると思うので、
はい、
ぜひあの日頃さえさんの X ですか、
はい、
の発信だとか、あと LINE のオープンチャット、
LINE のオープンチャット、はい、そうですね、あの毎朝7時半から、うん、昨日までの最新ニュースについて、うん、解説を30分から40分ぐらい、
はい、
しています、うん、のでそちらにもねぜひあの、リンク貼っておきますので、
はい、
来ていただければと思います。
はい、
はい、じゃ あ復活第1日目こんな感じで終わりにしたいと思います。
ありがとうございます。
ぜひ皆さんあの、いいねとフォローよろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあまた第2弾お楽しみにされてください。ありがとうございます。
ありがとうございました。